あ、おはようございます。
あ、おはようございます。
どうですか、聞こえますか？
今聞こえてますね。
大丈夫ですかね。ちょっと空調つけてるんですけど、ちょっとうるさかったらおっしゃってください。
空調はあんまりあれですね、気にならないですね。
あ、本当ですか。
俺は昨日前回の放送聞き直したときに、
はい、
自分の音がめちゃくちゃ悪かったんで、あれですよ、聞こえてないときはちゃんと聞こえてないって言ってもらったら、ちょっとなんか変えたり、いろいろ変えたりするんで、あれですね、今日は有線なんで、多分問題ないかなと思うんですよね。
あ、わかりました。
どんな感じですか？
そうですね、まあ、ちょっと若干、まあ、まあ、調子とかはまあパーフェクトとは言えないんですけど、
はい、
まあ、パーフェクトじゃないのはもう子供の頃からなんで大丈夫なんですけど。
あ、なるほどですね。これは、
じゃあ始めましょうか。今日は、7月19日、2020年7月19日の
19日ですね。
日曜日ですね。時間はちょうど今、AM、5時の7分ということですね。前回が、約、2週間前の5日でしたっけ？
はい。だからあれですね、2週間ぶりですね。
ああ、2週間ぶりですね。まあまあ、いい調子じゃないですかね。うん、
そうですね、そもそも最初にも書いたんですけど、
うん、
そのこのタイトルの「厄災斑点」って、
はい、
あれなんですよね、あの小説のタイトルで、
はいはいはい、
まあの SF なんですけど、なんかサラリーマンの男性が、
はい、
なんか中華料理屋に入ったら、なんか漢方とかその他もろもろでデトックスして健康になってし、健康、なんか健康を取り戻すって話なんですね。
うん。なんか私もまあ薬剤判定って最初聞いた時、ああ、なんかあれかなって、まあ飯店の、まあどっちかっていうと中国のあれを思ったんですよ。ホテルの方を思ったんですけど、あれですね。そうか。あ、ホテルの方だと、主店になるのかな。飯店の方で、なんか既存のものから、まあ、もしかしたら取ったのかなとか想像して、ちょっと検索をかけた、だからその挿絵が出てきたのかな、その本の。
ああ、
じゃなくて表紙とかですね。ああ、なるほど。あ、こういった、まあ、物語というか、まあ、こういうのがあるんだなと思って、うん、まあ、それ自体まだちょっと、まだ、読んではいなくて、私はまあ、ちょっと存じ上げないんですけど、うん、
そうですね、まあ、これ、まあ、感じですね。で、まあ、そういういろいろ喋って、はい、デトックスして、自分たちが健康になればいいかなっていうコンセプトなので、
はい。
で、これもあれですね。これ、筒井康隆さんなんですけど、
はい。
筒井康隆さん、前も話したんですけど、
はい、
70超えてヘビースモーカーで、
うん、
バリバリ、ま、今も書いてるんで、
はい、
やっぱり遺伝子かなと思っちゃいますよね。
ああ、そうですね。まあ、肺がんについては、まあ、よく言われるのが、まあ、基本的には、タバコを吸った、から、肺がんになるって、まあ、エビデンスはないってことですね。
うん、
あとは、まあ、リスクは上がってしまうとは、うん、まあ、指摘されるっていう程度ですね。
ああ。それで、遺伝子で言うと、
はい。
ビル・ゲイツが、なんか、
はい、
定期的に、その、俺これ読んでるよって本がバズるじゃないですか。
はいはいはい。
あの人、年末かな、いつもその自分のその把握してる感じだと、今年の何冊みたいな感じで、 年末に上げてる感じがあったんですけど、なんかですね、今年は夏になんか10冊セレクトしてるみたいで、その一冊、そのうちの一冊が、なんかその遺伝子学者が、その恋愛するっていう小説だったんですよ。で、それを今読んでて、結構面白いですね。ちょっと今タイトルが、ちょっとまあ戻ればあるんですけど。
あれですか、電子書籍ですか。
あ、いや、その、図書館で借りたんですよ。
ああ、そうなんですか。
はい。で、その、そうなんです。物理的に取ってこれないんで、
ああ、なるほど。
タイトルがわからないっていう。あと、あれもちょっと一瞬読みました。まあ、あ、この間おすすめしてもらったやつはまだ買ってないですね。
ああ、まあ、焦らずということで、まあ、読むものも多いですからね。
いや、本当でもあれですね、こう、なんていうんですかね、いい悩みですね、読みたい本が多くて。
そうですね。まあ、あれです。まあ、悩みとしては、まあ一応、まあ、なんでしょうね。世界とか社会の中で考えた、まあ、一つの、まあ、贅沢な悩みではあるのかもしれないですね。
ああ、ですね。
贅沢な悩みというか、まあ、一つの、まあ、これがあれですかね。まあ、豊かさというものかもしれないですね。
なるほどですね。あとは、昨日ですね、なんかその、なんか建築クラスターのツイッターが盛り上がってたんですけど、その隈研吾さんっていう建築家の、まあ、日本で一番有名な今、建築家だと思うんですけど、隈研吾さんの、その東大の授業、過去10回に分けて、そのオンラインで、多分ズームで公開されてたんですよ。
ズームで公開されてたんですか。
その本来はその東大の、講義堂に集まって、そこでそのレクチャーするって形だったんですけど、最後の第10回がそのやっぱりコロナでできないってなって、で、オンラインでその誰でも事前登録すれば入れますよって形で、やったらもうやっぱりその、もともとのキャパよりも多い人が結構視聴してたみたいで、で、やっぱそれで面白かったのが、また話飛ぶんですけど、斎藤隆夫さんってご存知ですか？
斎藤隆夫さん、名前は知っていて、おそらく作品も知ってるんですけど、パーッと今出てこないんですけど。
ああ、ゴルゴ
あ、
13
えーと、
に書
あれ
い
で
て
すね。
る。
ゴルゴ13、思い出した。
なんかその、まあ、よく、まあ、都市伝説って言われるんですけど、そのもう斎藤隆夫さんクラスになると、もうその目の、黒目のところを塗りつぶすぐらいしか描かないと。
まあ、結構伝説あ
そ
り
う
ま
そうそう。
すね。伝
まあ、
説
こ
という
れ
か、まあ、
も、
どう
そう。
か
で、昨日はその、僕はその建築クラスターのタイムライン見てたら、その、やたらはその、熊さんが、その、グラスホッパーとか、その今の、その建築のソフトとか、キャティアとか、そのソフトの話をなんか、ちらっと言うんですけど、で、あれ、でも、熊さん、本当にこの、グラスホッパーとか、キャティアってバリバリ使えてんのかなっていうのを、その、タグで喋ってる人がいて、で、それで多分中の事情を知ってる人が、それはノーコメントですって書いてて、あ、やっぱりそういう、その、もう熊さんってその、日本で多分一番優秀なチームを従えてるんで、自分でその書くっていうよりかは多分監督的な、
まあ、
プロデューサー的な
プロデューサー、ディレクターみたいな感じ
感
で
じなん
す
だ
か
ろうなって、こう、
ね。
まあそういうアトリエ系とか、そう、もう本当に、世界一の設計事務所なんで、なんとも その、こう、想像をはから働かせるほかないですけど。なんですよね。熊さんのチームは、あれなんですよね。ちょっとまた脱線するんですけど、その建築のプレゼンとかあるじゃないですか。だからそのプレゼン用にやっぱ CG の優秀なチームとか、本当に優秀な、 いろんなチームが集まって出来上がってるんですよね。表現のそのプレゼン用、あ、ちょっと今電波取りました。
ああ、あれですね、ちょっと今、ちょっとエアコン切りましょう。あれですね、なんかインバーターが、
なあ。
インバーターではない、コンプレッサーが動いて、多分電磁波、ノイズが結構出るのかもしれないです
ああ。
ね。構造上。
なるほどですね。でも、あれですか、止まったら。
いや、今、電源自体を切ったんですけど、
な
この方が早いですからね。お話の続きをどうぞ。
あ。ああ。そうですね。まあ、その、優秀、でもどんどんその、キャリアを考えていくと、どっかでやっぱその、ずっとその、その、なんていうんですかね。第一線でっていうのは難しいんだなっていう、どんな人も。こう、プロサッカー選手も、いずれはその、監督、コメンテーターみたいな。その自分のその、今までの経験を生かして、で、その、いろんな人に、後世に伝えていくみたいな、感じになるんだなと思いましたね。どんな仕事も。
でも割とあれですね、そこを結構、割とそういう人は異端なのかもしれないですけど、一人でやりきっちゃう人もいたりして、結構、あれですね、建築からは離れるんですけど、漫画の世界だと、有名なのが、攻殻機動隊の原作者でもある、城政宗さんとか、アップルシードとかも書かれてますけど、城政宗さん、なんで有名かっていうと、結局、アシスタントも一人も使わないんですね。で、全部自分で書いてるんですね。だから、コミックももう、デジタルペイントで、3DCG と合成されて全部着彩とかだったりするんですけど、それ全部自分でやってるって感じです。
一人親方みたいな
そうですね。一
感じですね。僕
人
もあ
でや
れ
っ
です
て
ね、ツールが揃ってしまうと、もう全部その一人でできちゃうってことですね。
でもそれ、やるとわかるんですけど、結局、CG って言っても、結構、前だと、結局、あれですよね、レンダリング結果はそのまま使えないので、それに、フォトショップとかで、結局、細かいレタッチを、どんどん、一枚一枚加えて、それを合成して着彩して、結局、なんて言うんでしょうね。やってる作業としては、なんていうか、自分が描いた線画と、切り貼りするような、コラージュのような形になるのかな、とかいう感じですね。
その城政宗さんだったらあれですね、ちょっとその辺の雑用任せたらなんですかね、もっと作品とかできそうだなって素人目には考えちゃいますけどね。
そうですね、ペースも速くなって、ボンボン新作が出たりするのかなとか思ったりはするんですけど、なんでしょうね。そこはあれですね、言ってみたら、私もあんまり人のことは言えないんですけど、私が、チームワークが全然できない人間なんで、そこは非常に私のあれですね、能力がない部分なんですけど、だから割と、ソロプレイヤーみたいなところがありますね。
まああれですね、そう、その人の一番やりたいようにやるのが一番いいかもしれないですね。
あれですね。あれかな。やりたいようにというよりかは、できるようにしかできないかもしれないですね。だからその、そこの部分も、能力的にできなかったりとか、で、だから何て言うんですかね、向いてることをやるしかないみたいなところはあるかもしれないですね。だからその、やりたいことではなく、適性を、みたいなのはそこで、なかなかそこは結構難しい問題なのかなって思ったりはしますね。やりたいことと得意なことが違うみたいな。
その辺悩ましいですよね。
だから、その、その隈研吾さんの話に戻っ るとあれですよね、だからそのいわゆるその、まあ、建築設計とかにおいて、まあそのまあ、前回のお話でも、まあ、その デザインとかそのアイデアとかも設計のまあアイデアですよね、それはそのあのいわゆるその建築家の頭の中にあるっていう話だったじゃないですか、
はい、
でそこの何でしょうね、そのいわゆるそのまあ、あの建築設計される方だったりとか、まあ、デザインの方に話をいくと、まあ、デザイナーだったり したら、多分、その、おそらくなんか自分でも、なんか一個一個も、もうモデルを手作業で作るのがおそらく大好きな方とかもいるけども、それは、その、プロデューサーみたいな立場に上がってきたら、それはちょっと離れざるを得ないみたいなところがあるかもしれないですよね。うん、そういうのが本当はやりたいけどみたいな、
うん、確かにそうですね、なんか
だから
模型作ったりするの楽しかったりしますもんね、
うん、いやちょっとまあだいぶ前の話に戻るとあのジョナサン・アイブさんの
著
書を読むと、まあ、ジョナサン・アイブさん自身があのものすごいあの、まあ、すごい量の模型を作られるというか、うん、そういう感じだったのでその、ね、若い頃は今はそれができてるのか、ちょっと、なんかね、まあ、まあ、その、アップルから、その、独立しちゃう前は、といっても、まあ、独立しても、まあ、一応、アップルから、そのまま受注してるような感じですけど、その前が、デザイン職の、まあ、一番トップみたいな感じになってたんで、そういう自分で一個一個モデル、を作るみたいなのとか、まあ、よく考えたら、まあ、製品の数とか考えて、統括する立場だったら、なんかそういうのはなかなかできなかったんじゃないかな、みたいな気がしたりします、ね。
なるほどですね。
今ちょっとあれですね、熊健吾建築都市設計事務所のウェブサイト、ちょっと開いてみてしまってますね。
ああ、いいですね。熊健吾さんのなんか、こう、カラーというか、
はいはい、
なんか、格子とか竹とか、
うん、
なんか、組み物みたいなのが好きだなっていうのが、なんか、一発で分かるのがいいですよね。
ああ。
結構カラーが出てるというか。
なんかやっぱこういう、あれですね、衣装に出ますよね、その。
うん。
うん、
で、あれですね、この、今年本当は、あれだったんですか、オリンピックが開かれる予定だったじゃないですか。
ああ、そう、ああ、思い出しました。オリンピックスタジアムですね。
そうですね、オリンピックスタジアムもそうなんですけど、
はいはい。
なんか手広く仕事を やられててですね、
はいはい。
そのアシックスと、
あ
その共同で熊言語デザインのシューズも作ってるんですよ。
ああ、もしかしたらそれ、同僚さん、ツイッターのタイムラインでリツイートしてませんでしたっけ？ちょっと。
ああ、リツイートしました。
イメージ拝見したような気がするんですけど、なんか、ものすごい、あれでした、なんか、結構、あれは、
中国の鳥の巣スタジアムみたいな。
はいはい。
なんかフォルムですね。で、その中にアシックスのロゴが隠されてるような。
ああ。
こう、アシックスのロゴをこう、リボンでこう、組むとして、
はいはい。
で、そのリボンがその他にもたくさん絡み合って、
はい。
多分この間ツイートしたのは、多分水野ですね。
ああ、水野のあれは別ですね。ちょっと勘違いしました。
ああですね。あれはあれで面白くて、
うん。
あれ、結構低下するんですけど完売してて、はい、
あ
そもそもあれダメな人はもうダメなんですよね、見れないというか、
はいはいはい、
なんていうんですかね、いくらをこう、いくらをの卵っていうんですか、
あいくら、あれは、
鮭の卵がいくらだから、うん、いくらでいいのか、いくらの卵って表現おかしいですね、
あそうですね、鮭の卵がいくらでいくらの卵とは言わないです、
いくらをこう いっぱいその敷き詰めて、それを靴で踏み潰したようなデザインじゃないですか。だからああいうこう連続してこうハスコラじゃないですけど、
あ、あれで
の
す
が
ね、
ダメ。
集合恐怖、集合体恐怖というか、まあそういう
そうです
人は
ね。
きついかもしれないですね。
で、あれはすごいそのジャンプ力に特化したシューズですっていうふうな歌い文句があって、で、なんかその広告の CM かなんかがすごい飛ぶ、なんかすごい人間の跳躍力を超えてて、その、なんかそれはなんか古代広告なんじゃないかみたいなのをちょっと見ましたけど、それは置いといて、あれ、普通にその落ち着いた色だったらちょっと欲しいなって思っちゃいましたね。
ああ、
あの色
そう
だから多分そういう、本当にいくらってこう先入観が治っちゃうんであって、そう、統
なん
一
か
感
結
のある色
構、
だったら結構、なんともない人はなんともないんじゃないかなと思うんですけどね。
まあ、例えば、あれですね、暗めのパープルとかだと、全然印象は変わりますね。
そうですね。
で、だから、まあ、結構色彩は難しいですよね。棟梁さんは、まあ、例えば、お好きな色とかありますか？
僕は好きな色は水色ですかね。
あ、水色ですか。
これはあれですか？なんか今日の運勢占い的な。
いや、私は占いはしないんです。占いはしなく
僕
て、
も基本的に見ないですけど。
占いではなくて、その好きな色を聞いて、私はどちらかというと、なんていうか、その人の心理学的傾向みたいなのを考えたりします。まあ、特に、それについて私は専門ではないので、分析は申し上げないですけど、まあ、一番特徴的なのは、割と、あれですね、なんか、その色としては、まあ、黒を好きとか白を好きっていう人は、なんでしょうね、まあ、割と、いわゆるなんか、まあ、それもきちんとした根拠があるのかわからないような、ちょっと占い的なものはあるんですけど、非常にまあ、どっちかっていうと、あんまり一般的ではないような診断結果が出ますよね。
それはあれですか、パーソナルカラー診断的なことですか。
どっちですか？私がイメージしたのは古い方の、なんていうか、色占い的なものの話をしたかもしれないです。そのパーソナルカラーではないかもしれないですね。
そのパーソナルカラー診断って多分その人を見て、あなたに合う、そのあなたに似合う色はこれですみたいな、なんか言ってあげる仕事だと思うんですけど、なんかでもそれってなんかそのこう何ですかね、確固とした理論がないじゃないですか。
まあそうで
その
す
で、でも誰、人はこう誰かにそのこうですって言ってほしいんだなっていう。
ね。
で、それで、私に似合う色これだからこれ着ていけば間違いないわっていう、背中を押してほしいものなんだなって思いますね。
まあ、結構、なんでしょうね。まあ、パーソナルカラー診断を占いって言ってしまうと、まあ、反感を買うかもしれないですけど、まあ、そういう、あれですよね。あなたは、こう、こう、こうした方がいいのかもしれませんね、みたいなのを言うってことであれば、あれなんですよね。だから、占いについても言えば、その占いの結果って大体、基本的には誰にでも当てはまることを言うんですよね。やっぱりなんていうか、その結果とかに対して、なんか人ってそれに自分を無意識に近づけていったりするんです。それ
そうなんですよ
は。
ね。それはすっげえ最近思いますね。その、やっぱ、人間はその、なんか意味が、意味を求めるというかですね。そのストーリーを作るっていうか、だからそのパチンコとかで勝った負けたで、なんかすごい、なんかその詳細な、その小さななんかこの動き、これの次にこれが来てあれがなって、だから当たったって。 とか、なんかこの席は絶対当たらないとか、
はいはい。
この席に座ったら当たったとか、その自分なりのその、ずっとその、ストーリーを作ってるから、なんかそれハマっちゃうのかなと思ったんですよね。意味を求めるというか、本当は何もそのただの、
うん。
電子的なものなんですけど、
はいはい。
パチンコやった
なん
ことな
か。
いんですけどね。
あ、そうなんですか。
はい。
私は確か、パチンコ一応二十歳からでしたっけ、あれ。パ
はい。あ、い
チン
や、
コ年齢
すみ
制
ません、
限ありま
18
し
ですかね。
た。あ、18ですかね。
二
なん
十
か
歳かな。わかんないです。
私の場合なんか一番最初の、あれなんですよね。だからパチンコについては、みんながパチンコに行ったり、ああ、なんか非常に今、依存症もまあ問題になってたりするわけじゃないですか。
は
で、そうすると、まあ、これは非常に面白いから、みんな行ってみんな依存症になってるのであろうなと思って、
い。うん。
どういうものなんだろうかというのを体験しようと思って、で、
お。
確か、1万円ぐらい握ってですね、大学入ってから、大学の近く、まあ、あれですね、まあ、大学自体が田舎にある大学なので、まあ、田舎って言えば、田んぼが広がってるところにドカーンとやっぱ、あれですよ、
あ
パチンコがあるわけですよ。で、それは別に、あれですね、九州だろうと、まあ、私がいた中国地方だろうと変わらないわけで、そんな感じで、まあ、パチンコ行ったわけですよ。そしたらですね、まあ、1万円なんてすぐ溶けるんですよ。で、溶けるし、その間に、まあ、ちょっと買ったりもしたんですけど、まあ、感想としてはですね、私が、まあ、もともと、まあ、今はほぼ、ほとんど、しなくなったんですけど、もともとがもうかなりの重度の、ゲーマーだったので、これはなんかゲーム性的にもなんかこっちがコントロールする余地も全然なくて、全然面白くねえなって思って、で、その
うん、
一
確
回
かに。
きりですね。
なるほどですね。
うん。うん。
でも、この、その、待ってる中にも、その、やっぱ、その、ストーリーを見出すんですよ、やっぱ、人間。意味が、やっぱり、その、どうしても、必要としてしまうんで。で、この、今、その、田舎の広いところにパチンコができるって話、
はい
聞いて、あれですね、レンチャンパパって、漫画があるんですよ。
はいは
ちょっと前になんかすごいバズってたんですけど、
いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
漫画なんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。で、これがなんかすごいブラックユーモアで、
はいはい。
だそのたまたま見た一コマが、
はいはい。
そのお父さんがそのやっとパチンコもやめて、その真面目にや、はい、やっていくからって言って、
うん。
で、ここだったらパチンコできないって言って家建てるんですけど、
はいはい。
その隣に看板がバーンって立ってて、
はいはい。
で、そのパチンコ建設予定って書いてるんですよね。
ああ。
で、このレンちゃんパパ、今見てたら、今月まで、あれなんですね。はいはい、その、漫画図書館 Z で掲載されてるのが全巻無料で読めますね。
すごいですね。
よかったです。今ちょうど開いてよかったですね。なんかでこの間バズってましたよ。でも結構その、本当に、なんか笑っていいのかっていうジョークなんですよね。それをそのパチンコ雑誌でやってたっていうのがすごいですよね。
そうですね。なんかもう、あれですね。まあ、ちょっとダックダック号の検索の方だと一番上に、ありがとうございますね。レンちゃんパパとかいうパチンコ漫画読んだけど闇が深いっていう、まあ、そういうちょっと記事が出てきました、ね。で、その下にあれですね、全巻無料のリンクが出てきました、
ね。あ、出ますね。
うん。なるほど。で、まあ、ちょっと、あれですね、なんか、この、絵柄的には、なんか
あるかな、ね、あの、釣りバカにし的な。
釣りバカにし的な、
ね、何もその毒性なさそうですよね。ハマちゃんみたいな、
はいはい、
なんで山口六平太みたいな、そっちの、
う
ん、モーニングというかその辺でやってそうな、
うん、まあこういう見た目で油断させっていうところを感じます
あれですね、そのよく話題になるそのツタヤとかで大どんでん返しっていう棚に置いてないやつですよね、ガチの。
ああそうですね、
あれっていうとその予防線張って見るんじゃなくて、ほんとガチでそのおいでおいでっつってそのトラップに引っ掛けるパターンですね。
うん、
いやこれはちょっと読んでみよう、
ちょっと読んでみたいですね。で、まあちょっとあの、まあ、ちょっとあの、この後、読んでみたいと思うんですけど、この後っていうか、まあ、収録の後ということですね。あのまあ、収録中に読み始めるとあれですか。で、さっきのちょっと話戻るとですね、一応、はい、あの、色によるあの性格診断というか、
はい、
まあ、性格占いみたいなので言うとですね、
はい、
あのまあ、同僚さんあの水色がお好きだということなんですけど、
はい、
まあ、一般的にはその水色が好きな人は繊細な人が多いということなんですね。
ああ、
結果としてで繊細なために、周りのことに気を配ることができて、感受性が豊かなので他の人が気づかないようなことにも気づくことができますと。で、まあ、ただ繊細さゆえに傷つきやすく他の人よりもストレスを感じやすいという一面もありますっていう感じですね。うん、で、その後が、
すごいですね、
水色は、まあ、心を穏やかにする効果があるので、水色を好む人は少々、まあ、疲れやすい人にも多いかもしれませんということですね。で、まあ、その後に、まあ、適色みたいなことについて書いてあるのは、まあ、人が気づかないような部分に、まあ、気づけるので、芸術的なセンスがあり、デザイナーなど芸術系の仕事をしていることが多いですと。
すごいですね。これは占いだったらちょっとお金払っちゃうレベルですね。
本当ですか。
でもあれなんですよ。この色っていうのは、
うん、
僕はその自分のひいきにしているサッカーチームの川崎フロンターレが水色のチームカラーなんで、
ああなるほどなるほど。
なるべくその揃えれるやつ、なんか小物とか水色があればいいなと思ってるんですけど。ただあれですね、それも、そのさっきの話も、その占いの結果じゃないですけど、
うん、
その
気が。あれですね、自分を寄せていくところあるんですね。
ああ、かもしれないですね。
うん。結構、まあ、それで問題になるのが、あれですね、その、まあ、病気なんかもその病院で診断されると、まあ、誤診であったとしてもそれに自分を無意識に寄せてしまったりした場合ですね、
うん、
でそれが問題になるのが割とその精神疾患とかかもしれないですね。
あ、
ちなみにまあ私はあれですね、まあまあ、割と小さい頃からずっと紫が好きなんですけど。
はい。
まあ、まあ、この、ここで書かれている結果というか、まあ、ここで書かれている、紫好きな人は高校ですよっていうのを、まあ、一応読み上げるとですね。
はい。
紫を好む人は一人でいるのが好きな、人が多いです。ただ、人が嫌いということではなく、一人の時間を大切にしながらも、人に対しては何かをしてあげたいという気持ちがあります。芸術的センスに優れていることもあり、論理的に考えるというよりかは自分の直感を信じて動くタイプです。そのため他の人とは話が合わないことがあったり、独特なセンスを持っていることが多いです。紫色を好む人は周りと合わせて生きるというよりも自分の考えのもとで自分の思考を信じて生きていくことが多いです。職業としては、まあ、一人でアトリエにこもる画家だったり小説家など一人で何かをする仕事に就くことが多いですっていうことですね。
どうですか、その場。結構、寄せていきそうな感じしますね。
なんでしょうね、なんか、その、逆に寄せないっていうのもありますよね、そういうのは。
ああ。
なんかその、なんかその、それに支配されたくないみたいな、ちょっとひねくれた人間っていうのは、それから離れていこうとするかもしれないですね、もしかしたら。
うん。なかなか、やっぱ人間は天邪鬼ですね。
まあ、そこが面白いところですかね。
うん。
まあ、あとは、これもそうなんですけど、まあ、例えば、まあ、紫色にしても、これ、紫色って何かって言ったら、まあ、一つの人間が目で見てる状態では、光としてはもう、電磁波のある波長の、可視光線、可視光線である波長の電磁波でしかないわけじゃないですか。で、やっぱ、そこに人間は何らかの、そういう、まあ、意味をつけるわけですね。
うん、
でやっぱ人間って何が気持ち悪いかっていうと、その、なんていうか、その、ただの現象でしかないことにも、それはどういう意味があるのとか、何の意味があるのとか、人間って意味付けばっかりしたがるんですけど、
はい、
割と私はそれがすごい嫌いだったりはしますね。だからその、意味がないものを意味がないまま、意味も考えずに受け入れるみたいなのを割と昔からやってるところがあって。
結構それ難しいですね。
まあ、人間は、もう無意識に意味付けしちゃうんですね。だからその、それは、だからその、例えば、これは家ですとか言わなくても、四角い線を書いて、これは。
三角を乗せたら、
いや、あ、そうじゃなくてですね、
はい、
確かですね、これ、それを見ている人が、確か、アスペルガー症候群であるかの、なんか診断にもなる、確か実験だったと思うんですけど、
はい、
まあ、日本じゃなくて、ちょっと海外のどっかの大学が研究のために作ったアニメーションだったんですけど、なんかですね、四角い箱の中に、確か、三角と四角い枠ですね。枠っていうか、まあ、線というか、四角い箱のような中に、三角と丸、三角と四角がいたかな、小さいで、いるんですけど、そこになんか三角がやってきて、まあ、これが、まあ、あれですね。まあ、いわゆるその、なんでしょう。まあ、まあ、一般的な人だと思う。それがなんかその、なんかその、その小さい三角とか四角とかをまあ人に見立てちゃうんですね。それをアニメーションを見てるうちに。ただ、これがその、そういう、例えばまあパーソナリティ障害だったりすると、もう完全に三角と四角がただ動き続けてるだけにしか見えなくて、それの説明がまあできないみたいな感じですね。見ることができない、意味がわからないって感じです。
単体でしか捉えられないってことですか？
そうですね。線と図形の動きというふうにしか捉えられないってことですね。
ね、
だから、まあ一応、それはなんていうか、まあ、その人の、人格的特徴の、まあ、一応、まあ、障害とされる部分としては、まあ、あれですよね。だからその、まあ、他人を見ていて、まあ、他人の気持ちを、なんていうか、察することができないと、まあ、そういう部分で、まあ、ちょっと苦しんだりするような部分があったりするような方とか、まあ、もしかしたら、まあ、そのアニメーションを見せた場合、なかなか意味が分かりづらいかもしれないですね。
なるほどですね。共感っていう、共感力みたいな。そうですね、さっきそのちらっと思ったんですけど、やっぱこう星とか、ただその脈絡なく星がこうずらっと夜空にあるわけじゃないですか。で、それをこう自分の中でこうつなげて、その物語を作ったわけじゃないですか。 最初の。
あれは、あれですよね。あの、ギリシャ神話の神をどんどん当てはめていきましたよね。
うん、そんなのありかよっていうのは、うん、結構、あれですね、つなぎ方をするんですけど、
うん。
それもこじつけですもんね、言ったら。
まあ、そうですね。ただなんかその、あれですよね、だからその、一つは、あの、意味付けするっていうのは、その人間が、その、生きていく上で、その、例えば、あの、平原上で生活して、平原上で狩猟を最初生活していたことを考えると、
うん、
その、主にまあ、狩猟を、いわゆるその、オスの側がしていた場合に、その、何か自分が知ってるイメージに意味付けて、関連付けて、あの、覚えたりした方が、なんかその、それで、あの、記憶ができた方が、あの、生存に有利だったから、で、
うん、
結果的にそれが、あの、生存に有利に働いて、そういうのが、あの、そういう意味付けができる子孫ばっかりが、生き残った結果、何かが、なんて言うんですね、ただの現象にしか過ぎないものに対して、やたら人間が意味付けしてしまうみたいなのがあるのかなと、今はちょっと思ったんですね。
うん、やたら意味付けしてるってことですね。
そうですね。まあその方がまあ生きるのに都合が良かったというか、まあ有利だったということはあると思うんですね。まあ、うん、あの覚えるのに効率が良くなるっていうことですね。
うん。
うん。
なるほど。ちょっと話変わるんですけど。
はい。
なんか最近その。ツイッターですごい CG の 3DCG とかゲームのなんかクリエイターの方をフォローしていて、
はいはい、
で、まあ、たまにそういうパチンコとかのその中のアニメーションとか作ってる方も多いんですけど、結構 CG のクリエイターの方って、
はいはい、
でその中で今そのゴースト・オブ・ツシマってゲームがすごい流行ってて、
ああはい、存じ上げ
てご覧になりました、
少しだけあのムービーあの、うん、あれ やられたあのやられた敵があの倒れるところが、
ああそうです、その倒れ方もあれですよね、あの日本のその時代劇の倒れ方をちゃんと踏襲してるんですよね、
はい、
ですごいよくできてるって言ってバズってるんですけど、
はい、
でこのなんか2つ意見があって、これって言ったら、その日本を題材にしてるわけじゃないですか。
はいはい。
で、こういうその日本古来の、の、その、も日本をなんかモチーフにしたものって、たまにそのハリウッドとか持っていかれると、
はいはい。
その看板の日本語でたらめだったり、
はいはいはい。
そのちゃんぽんな文化になるわけじゃないですか。
あ、そうですね。
うん、なんで、それをこう、もしその、まあ、一応そういう例えばルーカスフィルムとか行ったら日本人だったらマイノリティなわけじゃないですか、
うん、
でそこでその日本人でそういうちゃんと文化を、
はい、
文化を正すというかその詳しかったらすごいその優遇されるよっていう意見を見たんですよ、
はい、
最初に、でその後に、
うん、
なんか別の人がその実はその外国人、その外国ではこういうその、あえてその日本ってこうだよねっていうので作った日本のイメージが好まれているから、好まれているみたいな。
うん、ああ。
どっちもその結構納得してしまって。まあ、
うん。なんか、それ思ったのがあれですよね。あの日本人が思い浮かべるヨーロッパのイメージとか、そういうのもあれですよね。
ああ、この間、あれでしたね。あの、うん、画像を送ってもらいましたけど、
はい、
あの東京ってそのバッチリ書いてあるのに、その金閣寺の絵が浮かぶっていう。いや、そんなもんなんですよね。その、ところ変われば。
うん。
だから、その自分が言ってたのって、
はい、
この、そのとんでも日本語とかちゃんぽん文化直していこうぜって、それが行き過ぎると、
はい、
なんかそのわざわざブラジルまで行って、その寿司の作り方をこう、お前の間違ってるって、
はいはい、
言いに行くやつとか、今、その結構日本で流行っ、ちょっと前まで流行ってたんですけど、
はいはい。
そういうことにもなりかねないんで、
そう
なんか
で
そ
す
の、あれですね、我々でいうカレーライスみたいなもんですよね。
ああ、そうですね。まあ、
カ
結
レーと
構、
かラーメンとかも、
カレー
オリジン
も、
ではないけど、まあその好きな、これ、好きなもの、この思考によってちょっと変わっていくみたいな。
まあ、日本のカレーライス自体は、あれです。だから、その、インドからまずイギリスに行ったものが、イギリスから日本に伝わったときに、そのイギリスのものを日本風にしてパクったような感じですね。で、日本のカレーライスができたような感
最初イギリスだったんですか？
じです。うん、だからそのインドからまずイギリスに行って、
ああ、そっかそっか、すみません。
イギリス風ですよ。
なるほど。なんか挟んでるんですね。
あれを思い出しましたね。だからその、日本が結構、海外でなんか奇妙なことになってるっていうのであれば、あれもう10年前ですけど、ベルギーのブリュッセル、ちょっと宿まで歩いてるときに、途中にあった和食屋がですね、あれでしたね、店内のちょっとエクステリアの部分は黒い艶ありの塗装だったんですけど、まず店内にですね、ドカンと仏壇がインテリアとして置いてあって、
お
で、鯉のぼりがフラッグで下がってましたね。
いや、でもそれあれですね、なかなか笑えないですね。多分アジアンのこう、たまにあるじゃないですか。アジアンってチャイハレって言うんですけど、アジアン雑貨揃えてますみたいな。あれで買ってきたもの、家にボーンって置いてる人、多分たくさんいると思います。
そうですね。だからそのヨーロッパ人にとってはなんかだからつまり仏壇がそのなんかおしゃれなインテリアグッズ、おしゃれなインテリアアイテム、なんか装飾アイテムに見えたわけですよね。で、その仏壇の置き方もその、店内がまあヨーロッパの方って結構その、いわゆるその商店とかだと、いわゆるその路地側が全部一応木でこういう、ドア枠はあるけど、まあ、木だったり金属で、一応ガラスで大きく開いてたりするじゃないですか。そうすると、その、窓側に向かって仏壇が開けておいてあったんですね。で、これがなかなかインパクトがあったなっていう感じですね。
破壊力ありますね。
で、あとは、まあ、これもあるあるなんですけど、ひらがなとか漢字とかも、まあ、あれですね。まあ、変な使い方はされていて。これはまあ、もっと遡ると、19年前に、ドイツの、スイス国境に近いフュッセンっていう場所があるんですけど、まあ、有名なのが、ノイシュバンシュタイン城って、新白鳥城ですね。シンデレラの、お城のモデルになった、まあ、そのお城見に行ったついでに、泊まったフュッセンのコテージ
そうですね。ディズニーランドのあるようなやつですね。
そうですそうです。で、まあお城自体山の上にあるんですけど、で馬車とかで上がっていかないといけないんですけど、ですね、
それなかなかいい体験ですね。
そうですね、まあ非常に風情もあって。まあ、ただ、場所としては、まあ、温泉保養地みたいな感じなので、行くとですね、まあ、ほとんど、ドイツ人のおじいさんとおばあさんばかりですね、街は。で、
そうですよ。これ多分水曜どうでしょうで多分行ってるんですよ。
そうなんですか。
あ、違いましたっけ？いや、たどり着かなかったんかな。なんか、ちらっと覚えてる感じがしますね。
まあ、あれですよ、ノイシュバンシュタイン城の、まあ、ちょっとあれさ、話そうと思ってたことと話がそれて、ノイシュバンシュタイン城の
飛
話
んじ
に
ゃい
な
ま
る
し
んですけど、あれですよ、私が行った時は、確かその、ノイシュバンシュタイン城が、ドイツ語のツアーガイドと、英語のツアーガイドがあったので、英語のガイドさんについて行って、見たんですけど、まあ、19年前の私は、今よりも、さらに、まあ、英語力がしょぼかったので、結構、 全てを理解できなくて苦い思いをしたという感じがあって、ただまあ、あれですね、まあ、建築としてはやっぱりその、まあ、やっぱ基本石積んで作ってるじゃないですか。で
そうなんですよね、ヨーロッパは。
うん、で石積んで作ってて、よくこんな大きい石持ってきたなとか思う、山の上でって思うのと、あと
あ、いや、これあれなんですね。
はい。
鉄骨組のコンクリートモルタル製らしいですよ。
あ、そうなんですか。
はい。
あ、結構
ウィキペディアを読んだら。
はいはいはい。
伝統的な建築方式で作られているように見えるが、石造りではなく、鉄骨積みのコンクリートおよびモルタル製だと。
じゃあそれは部分的にその石組みが見えた部分だけを私は今言ってたんですか、ね、
その表しが化粧と言いますか。
ああ、そうですね。だからそのいわゆるその躯体というか支えている部分、本当はあれですね。ちょっと今その建造時の写真見たら本当鉄骨像ですね。
うん。
ただ、まあ、ただというか、まあ、地下部分というか、その、この構造の中心部分って、その、岩山削って作ってるじゃないですか。だから、その、
はいはい。
階段を降りて中入るとですね、はい、なんか洞窟みたいになってるんですよ、その、半分洞窟みたいな感じですね。で、洞窟だったりとか、うん、その、人工的な構造体と、まあ、ごつごつした、もうそのまま、そのままというか、あんまり整えられてない、なんでしょうね、なんか、まあ、非常に独特な感じがしましたね。
うん、
で、ちょうど、あれですね、まあ、この、まあ、ウィキペディアのところになるとですね、ちょっと私も今、ウィキペディア開いたんですけど、
はいはい、
私はこの、城自体も入ったんですが、この後になんかその、はい、対岸というか、ベッラート渓谷に架かるマリエン橋ってあるんですけど、はい、このベッラート渓谷に架かるマリエン橋のところまで行って、こっから眺めたりもしましたね。
素敵ですね、それは。
まあまあ、あれですね、まあ、典型的な観光客ですね。
あ、そうなんですか。
うん、
なんかツアーチケットみたいなのがあるんですか、そこの辺で。
いやいや、ツアーチケット、
このルート、いや、そのルート、こういうルートもありますみたいな。
いや、そういうのはないですね。
あ、そうなんですか。
そういうのはなくても、そういう、なんていうか、もう個人で、ただ歩いていくだけみたいな感じで、そういう、まあ、ツアーもおそらくあるんでしょうけどね。
はい。
ただ、まあ、ちょっとツアーとかを利用しな、せずに、まあ、ちょっと観光したのでっていう感じですね。で、まあ、ちょっと最初に言おうと思ったところから、どんどん遠ざかっていってしまったので、で、まあ、ちょっと私がなんか、石組みですごいとか言ってたけど、結局、まあ、私が石組みですごいと思っていたのは、なんか、表面の化粧的な部分で、結局、鉄骨像だったっていう感じで、うん、まあ、ちょっとあれだなという感じですけど、まあ、最初に言おうと思ったのがあれだったんです。だから、そのフィルセンの、まあ、変な日本語ですね。はい、変な日本語の話ですけど、うん、まあ、未だに、その、19年経っても未だに印象に残ってるのが、
はい、
フュッセンって、まあ、非常に田舎町では、にはなるんですけど、当然、空手道場あったんですよ。
お
ー。空手道場あって、おーと思って、これ、空手の、なんていうか、修行というか、まあ、練習して、なんか、
はい、
稽古ですね、稽古するんだなと思ったんですけど、まあ、おそらく、まあ、あれですね。だから、その、まあ、ドイツ人の感覚で、なんか、これはいい言葉だって思って、はい、いわゆる、空手道場の入り口に貼ったと思うんですけど、まあ、大きい、まあ、あれですね、まあ、一応、まあ、軸装はされてなかったですけど、軸装って言って、書で書くとき、掛け軸にするため、軸装するじゃないですか。
はいはい。
ただ、軸装されてなかったんですけど、一応、和紙にですね、はい、まあ、大きい、まあ、太めの、筆で、しかもなんか、書家が書いた文字とかじゃなくて、おそらく、まあ、この道場の主とかが書いたであろう、
うん、
なんていうか、まあ、うん。漢字が書かれていて、そこに書かれていた言葉が、日本語で、考慮って書かれてたんです。 感じ。
考
慮って言葉が書かれて、考慮って書かれて、それがバーンと、カルテ道場の入り口になったって
慮。ああ。なんかその意図を聞きたくなりますよね。
そうですね。なんか、多分なんか、ドイツ人的にはすごくいい言葉だと思ったと思ったんですね、私が思ったのは。うん。ただまあ、それについてまあ結構思ったのが、だからその、結局まあ言語の意味がわからないと、まあほとんどの人は文字であってもほとんど、グラフィックとか、模様のように見てしまうので、それが割とまあ今はまあもしかしたら、まあ、それは統計見てないかなんとも言えないですけど、まあ英語教育とかも、まあ、昔に比べると、まあ、低年齢からになったりとか、で、まあ、まあ、実際、まあ、英語もきちんと理解されてる日本人も、多いですから、まあ、昔よりは減ったと思うんですけど、特になんか、英語の文章が書かれたりとか、英語の文字列をなんか装飾にした、なんか日本製だったりとか、日本企業の製品にやっぱ、奇妙な英語がたくさんありましたね、昔は。
ああ、それなんか言ってましたね。いや、あれですね。この間、今、プレステで、クラッシュバンディクーをやってるんですよ。
ああ、懐かしいですね。
クラッシュバンディクーはリメイク、1から3のリメイクが全部入ってるやつがあって、次4が出るんですね。で、4やる前に1から3まで今やってるんですけど、で、ノーティードッグっていうスタジオが作ってるんですね。
ああ、覚え
クラッ
てます。
シュ。
制作してるとか、ノーティス。
ですね。で、ノーティードッグは今、ラストオブアース2でめちゃくちゃ世界で一番脚光を浴びてるんですけど、あ、ラストオブアースかな ?2。で、インタビューに答えてて、どうやってクラッシュバンディック作ったかみたいな。で、その時にプレステ、初代プレステの、デモ機。なんかそ、その、出す、出す前のプレステのデモ機の説明書が、日本語、英語がデタラメすぎて、なんかめちゃくちゃ腹立ったって言ってて、まあでもその時代とか考えたらまあしょうがないよねって思っちゃったですね。で、そのインタビューが面白くて、結構多分、まあ、あれですね、その時そのセガは、ソニックがいて、で、任天堂はマリオがいたんですよ。
ああ、そういう時期ですね。
各社代表するアイコン的な、代表するキャラクターがいて、で、その時にソニーって全然ゲーム、で、これっていうのがなかった時に、
ああ、キャラクターが確立されてなかったですね、イ
され
メー
な
ジ。
かったですね。で、言われて気づいたんですけど、クラッシュバンディクってルーニーチューンズをモチーフにしてるんですよね。ルーニーチューンズでコヨーテって出てくるんですね。コヨーテは本当にアニメっていうか、アメリカのコミック的な動きで、崖から走って落ちるときに、時差で目玉だけ当てて落ちてくるとか、ブレーキ踏んで、崖からもう落ちてるんだけど、一回振り向いて、下指さして、これ落ちんの?って言って、聞いて、落ちるよって言われたら、じゃあ仕方ないねって、準備し、そのちゃんと洋服着替えて、落ちる準備して、みたいな。
あ、ルーニー・トゥーンズ、今、ちょっと
僕めちゃくちゃこれ好きで、ケーブルテレビずっと見てたんですよね。
ワーナーブロスのサイト
ワーナブルスですね。
みたいな。ああ。
ショートなんですよね。
あ、私はなんか、この鳥が大好きだったかな。
ああ、ロードランナーですか。
ロードランナーが好きでしたね。
ただロードランナーを追いかけるのがコヨーテですね。
ああ、なるほど。
確か。っていうのをちょっと今、脱線しましたね。さっきのその空手の話に戻ると、もしかしてあれですかね。ベストキット公開された後ぐらいなんですかね。じゃあ。
時期としては、2001年の9月とかですね。
ああ、じゃあもっとあれですね。ベストキットはもうだいぶ前ですね。
うん。
なんかよくその、海外行った時に、
はい。
空手やってる宮城っていう名前だけは、とりあえずその、暴漢には襲われないっていう都市伝説を聞いたことがあります。
なんかそれは結構、
聞きますよね。
うん、だからその、まあ、嘘か本とかあれですね。日本人が、ブラジルに移民したときに、あれですね、日本人は、空手とか格闘技できるから、日本人が襲われなかったみたいな都市伝説があります
いや、これも、なんですね。やぶさか。なんて言ったんですかね。
ん。
検証できないんで。
そうですね。
まあ、四つ葉ものってんですか。
で、確
いいで
か、
すね。
あれですね、そのヨーロッパだけじゃなくて、やっぱ、あれじゃないですか、例えば、なんて言うんでしょうね、中国、まあ、最近だと、なんでしょうね、中国で書かれた、日本語がネタにされることって結構あるじゃないですか。で、それで、なんか、怪しい日本語っていう、怪しい日本語の時点でもおかしくなってて、で、それで、ウェブ上に、怪しい日本語ジェネレーターとかあったりして で、
そうなんですか。
普通の日本語の文章を入力すると全部怪しい日本語に変換されるってやつですね。まあ、漢字も、中国の方の、漢字に置き換えられたりとか。うん。
そうですね。この話、ちょっともう二つあって、ちょっと前にあれですよね。スーパードライって、極度乾燥せよって日本語で、
はい。
T シャツがちょっと流行ったんですよね。
あ、そうなん
今も
だ。
多分あるんですけど、スーパードライってメーカーなんかな？っていうのと、あとあれですね。今それで多分言ったら翻訳の話になるわけじゃないですか。で、やっぱ多分今一番ディープ L 結構仕事でも使うんですけど、
ああ、ディープエルが、Google 翻訳どころじゃない、精度が。
精度があるっていう中で、なんかその、あ、な、最近、オペレーションバカっていう本読んだんですよ。で、なんかこの本だと、もう本当に人間がやる仕事、ほとんど全部そのオートメーションされていくんで、もう何も考えなくなるよみたいな。これ2014年なのかな？ニコラス・ジー・カーって人の本なんですけど、だからもっと自分でクリエイティブなことを増やさないと、人間の喜びみたいな、の機会に奪われちゃうよっていうふうなコアなとこがそこなんですけど、なかなか自分の中でも答えが出ないですね。まあ便利なものは使っちゃうんでですね。
そういえばなんかあれでしたね、最近割とパッと目に留まったのが、もしかしたらワイヤードの記事だったか、テッドだったか忘れたんですけど、あれですね、スマートフォンとか、あらゆるラップトップとか、デジタルデバイスがあるから、もうなんか記憶なんかしなくていいし、もう Google 翻訳に頼ればいいではなくて、なんかその、なんていうか、記憶自体がなんかクリエイティブなみたいなんだっていうのがありますよね。
あ、それはあれなんですよ。元ネタは、そうですね、さっきも言ったビル・ゲイツの今年の夏の20冊のうちの1冊なんですよね。
ああ、そこにつながるんですね。
その作者がテッドで講演してるんですよ。テッドで講演してたんですよ。
そういう
同
方
じ
で
内
す。
容を。
同じ方なんですね。
そうです。この人、ジョシュア・フォアさんって言うんですけど、タイトルが、ごく平凡な記憶力の私が1年で全米記憶力チャンピオンになれた理由ってあって、あ、ですね、そこ今、つながりましたね。
つながります
なん
ね。
で、やっぱ意外と詰め込み教育も、こう似て、僕の中でにこう、 2点3点したんですけど、意外と意味はあったんだなっていう。
まあ、そうですね、まあ、いわゆるその暗記重視でミスると減点されるみたいなんだけどみたいなところですよ、
ね、うん、
うん、そこの、まあ、功罪みたいなところですかね。
そうですね、僕学生の時は思ってました。こんなんネットで調べればいいやみたいな。なんかそうですね。
ただ、まあ、
ただ今あれですね、もうその、はい、持ち込みかとか、
はい、
電卓かとか、
うん、
そのパソそれこそもうオンライン授業ですとかなんで調べてもいいけど、ただ難しくなるよっていうような課題も多いらしいですね。
はいはい、
課題テストとか。
はい、
つながりましたね。で、そのさっき思い出せなかった本もちょうど今、ここにあって、
はいはい、
これあれですね、グラム・シムシオンのワイフプロジェクトっていうんですね。その遺伝子学者の、
はい、
その花嫁探しみたいな。
あ、
なんかその、言ってしまうとなんかそのチップな感じなんですけど、
はいはい、
なんか結構面白いですね。
時代設定とかどういう感じなんですか？
時代設定はわりかし最近ですね。多分2000年代とかです。
ああ、なるほど。なんか
あ、これと、はい。すいません。
そうですね。まあ、遺伝っていうとなんかもうすぐあれ思い出すんですよね。やっぱ代表的なのはすぐメンデルを思い出してしまうんですけど。
メンデルの法則ですか？
はい。
ああ。
まあ、割と、あれですね、義務教育で習う超基本のところだったりするから、まあ、思い出しやすいのかもしれないですね。
メンデルの法則が今何だったか、ちょっと今、またウィキペディアに戻ってますね。
ああ。やっぱまあ、こういう部分でも、あれですね、だからまあ、両輪でいいと思うんですよね。いわゆるこういう会話するときはいちいち、会話しようと思うことをググっていたら、その速度が足りなくて会話にならないけど、必要な裏付けが必要な、まあ、なんていうんでしょうね、正しい方がいい情報に簡単にアクセスできて、確認ができるなら確認した方がいいっていうところありますね。確認した方がいいというか、確認できるならそれを活用した方が、まあ、それは、なんでしょうね、まあ、二馬車の両輪で、まあ、非常にその方が非常にまあメリットが多い。
これでもちゃんとあれですね、メンデルは知っとかないとまずいやつですね。
あ、そうですね、はい、
品種改良とか、多分これ心理学の本読んだ時に多分ちゃんと一周してるんですけど、完全に忘れてましたね。
ああ、本当ですか。
で、あれですね。あと、クラウドアトラスも借りましたね。
ああ、クラウドアトラス。映画の方を見たんですか？原作
の。あ、いや、その、原作を上下感あって、
はい、
ビル・ゲイツの10冊に入ってたんで借りました。
ああ、はいはい。なんかあれです。
あと、そうですね。
非常に。あれじゃないですか、コンテンツフルというか、
自分でやって
る感じです。
そうですね、やらないといけないこととやりたいことがこう渋滞してますね。
もうなんかあれですよね、なんかなんか本当に時間が足りなくなりますよね。
でも、そこなんですよね。そこで、こうやっぱ、どうしても夜それをやってしまうと、
はいはい、
際限なくして体調崩すんで、今日というか、まあ、朝起きて、
はいはい、
娘が起きるまでですね。その間は自分の時間なんで、
はいはい、
まあ、勉強するか、本読むか。
はい、
で、本当それでさっきの、また、やりたいことに話になるんですけど。
ああ、まあ、適正と向いてることと、やりたいことって話しました
。そうなんですけど、
はい、
K さんはあれですか、将棋はお好きですか？
いや、私は、将棋は打てないですね。将棋のルールもよく分かってないですね。
チェス派ですか？
あ、チェスはできますね。
ああ、なるほどですね。なんかこう、なかなか、将棋も最近、盛り上がってて、
はい。
なんかまあ、藤井くんとか、天才が、 あるんですけど、そのなんか話が面白くて、その人物伝みたいな。その渡辺明ってその、またその天才がいて、なんかその話と僕ツイッターでつぶやいたんですけど、なかなかその、こう、人間模様が本当に、人間、すごい、なんか頭脳戦なのになんか人間臭いんですよね。なんかその、プロ野球選手とかプロサッカー選手の話を聞いてるみたいな。で、あれなんですよね、その、3月のライオンっていう将棋漫画があるんですけど、これもなんかその本当にそういう結構、将棋漫画と言いつつ、その中身はその、あの、飯漫画なんですよね。
あ、そ
す
うなん
ごい
だ。
美味しそうなそのお菓子とか、その食事をする、楽し、なんかその、ワイワイ食事をするっていうところが一番メインで、僕としては。その中でやっぱその心象風景とか、その、やっぱそのメンタルの戦いになってくるんで、っていう中でその、でもその3月のライオンを読んだ時も、自分はその将棋のその、将棋さ指していくわけじゃないですか、その戦いで。そこは追ってないんですよ。
あ、そこはもうスルーしてしまってるんですね。
で、そのストーリーだけ楽しんでるんですよ。なんかこういうことなんか往々にしてあって、その、名探偵コナンとかも、推理全くしてないんですよ。
ああ、なるほど。
ただその、どういう、この人が、こうで、ああで、なんかその、お話？なんかそのバックボーン、その、ちょっと待って、本当本筋からずれてるんですけど、なんか、名探偵コナンってその、なんか本筋のなんか黒ずくめのとか、あっちがみんな知りたいじゃないですか。
まあそうですね、そっちを。
なんでその、コナン、その、早くその、元の体に戻ってっていうも、なんか本筋があるわけじゃないですか。だから、これはなんかその、関係あるストーリーなんかなって気にしながら読むんですけど、大概関係ないですよね。っていうところで、僕はその、将棋を好きになりたいんですけど、なんかここまでその、将棋わからないでいて、今からその、将棋のその深いところまで入っ、潜り込んでいけるのかっていうのは、なんですかね、こう、億劫になってるところありますね。
まあ私は、あれですね、私の方はもう将棋赤ん坊みたいな感じです。もうルールも。
まだ勝てる。勝てる。なるほどですね。って感じですね。
まあ、ちょっとさっきのというか、まあ、かなり前の部分にまで話を戻ると、まあ、ちょっと変な日本語があるようで、まあ、中国語ジェネレーターがあって、で、クラッシュバンディングで、プレイステーションで、まあ、英語がめ
トリ
ちゃ
セ
くちゃ
ツ
しすぎて、
ぶち切れたっ
ち切
て。
れたって話からいくとですね、まあ、変な日本語があるようで思い出したのが、確か2008年にタイのバンコクに行った時の、お店の店名が、しゃぶしゃぶのしゅ、しゃぶしゃぶの寿司っていう店があったんですね。ひらがなでしゃぶしゃぶのって書いてあって、その後に漢字の寿司って書いてある、確か鍋料理の店だったかな。なんかそういう店とか、あとはですね、寿司が売られていたんですけど、まあ寿司が一貫一貫、ラップで包まれていって、で、それ寿司が何の寿司かなと思ったら、カタカナでイって書かれて、その後に漢字で寿司が出て、イ寿司っていうものが売られていて、まあそれがちょっと何のネタの寿司なのかちょっとよくわからないので、怖くて買えなかったって感じですね。
確かに。
で、まあ、
ちょっと情報が足りないですよね。
で、なんかまあそれで思ったのがですね、確かでもその時私結局なんかそのタイのバンコクでなんか寿司買って食べたんですよね、なんかよくわからない。でもまあ、なんかまあ、そういうのも、食べるのも結構楽しかったりはしますし、で、あとは、さっきのまあ、変な、あれですね、まあ、中国風になった変な日本語があるとか、なんていうか、まあ、プレイステーションの、開発機のトリセツの英語がめちゃくちゃ過ぎたとかいう話とかで考えたのが、結局、あれですよ、もう正しく翻訳することじゃなくて、 いわゆるエラーですよ。エラーが、エラーのまま残った、その間違った翻訳でそのまま、言葉になって定着したものってすごい多いですよね。だから、もう代表的なのが、その日本語だと、割とあれですよ、そこまでおかしくないというか、おかしいんですけど、入り口で言うと、例えば、お持ち帰りの、テイクアウトとかですよね。だから、テイクアウェイなわけだけど、テイクアウトになっていたりとか、さらに入っていくと、例えば、ワイシャツとかですよね。ワイシャツ、すごい日本語で定着してるけど、あれも、聞き間違いが定着して、そうなったとか、そういう話です。
確かに。
だから、日本人、ワイシャツがあると思ってる。分かってる人は、そんなもんはないっていうのは分かってるんですけど、だからドレスシャツですけど、だから、ドレスシャツを結局、白い色のドレスシャツだったから、英語圏の人間が、ホワイトシャツって言ってるのを聞いて、その日本人が聞き取れなかったから、ホワイトシャツがワイシャツになってしまって、それで日本では、ああいう長袖のドレスシャツのことをワイシャツと呼ぶようになったってことですね。
それはあれですね。それで言うと、今自分が思い出したのが、あれ？テキストって言うじゃないですか。
ああ、言いますね。テキストって言います。
テキストは、TXT なんで、テクストじゃないとおかしいんですよね。
ああ、そうですね。発音はテク。
ネクストは同じスペリングでネキストとは呼ばないじゃないですか。っていう、法則、同じ法則なのに違うみたいな。でも、一般名詞だからっていうのはありますよね。間違ってるけど。あれですね。間違いは。
プラットフォームとかも面白いですね。駅のプラットフォームですね。だから、プラットフォームなんですけど、プラットホームになって、ホームになって、で、綴りをホームの家だと思ってる人もいたりするみたいな感じですね。
それちょうど今、あれでしたね。コンピューターでもプラットフォームっていうじゃないですか。で、それは、語源語AWS の勉強してるときに出てきて、元々の、大元の通信環境のでっかいパソコンのとかの時は24時間制で代わりがある人が制御していたから、プラットフォームっていう名前になったみたいな。
そこは私はちょっと存じ上げてなかったですね。
この間AWS のリンクもらったじゃないですか。あれを今やってて、なんかその、その、なんですかね、アイスブレイクみたいな小話が入ってて、そうですね。あれ結構なかなかいい、面白いですね。今進めてます。
どうですか？Ubuntu は、何にインストールしたんですか？
Ubuntu は、あれですね、WBS ですかね。Windows 用の、で入れて、結構あれですね、コピー&ペーストできないとか、初見にはちょっと厳しかったですけど、いろいろそういうしら、わかんないことを調べるっていう訓練も大事かなと思って、なかなか。で、あれですね、結構、トイレ大丈夫ですか？
トイレは意外と大丈夫ですね。
そうですか。
どうりょうさん、そろそろ。
そうですね。ちょっと、じゃあ、いい時間なん で、
そうですね。
これで、今日は終わりにしましょ
どうもお疲れ様でした。
じゃあ、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。